はい、それでは今日は、歴代史の第2の34章からで、今日で終わります。34章から36章までですが、今日のメッセージの題はすべて書物の通りに、すべて書物の通りにであります。モーセの立法の書とかエリミアの預言書に書いてある通りのことが、起こったということが、見ていくことができるんですけれども、早速ですね、本文を読みたいと思います。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。前回の続き、前回の学びですが、ヒゼキヤの治世、そしてその子マナセの治世、それからアモンですね、と続きました。で、マナセによってヒゼキヤが行った宗教改革はすべてオフセット、元通りになってしまってですね、で、従来のあらゆる偶像礼拝が行われ、天の晩鐘、これ新たなこの偶像礼拝の形態ですね、を導入しました。そしてマナセがアッシリアにあって、バビロンに捕らえ移されたんですね。その時にバビロンがあったっていうよりも、そのアッシリアがバビロンを支配していって、そのバビロンに捕らえ移されて、で、彼はそこでへりくだって悔い改めたから、エルサレムに行って、そして回復し、その自分の作った偶像を破壊したんですが、アモンがまた偶像礼拝を行いました。で、謀反によって殺されたわけです。で、謀反によって殺されたので、まだ、その準備してなかったというか、その彼の子供ですね、ヨシアですけれども、8歳で、王様になっています。で、この前もちょっと、ヨシアについて質問されてましたが、じゃあ、後見人がいたのかどうかと、もちろんいたと思いますが、彼の特徴は若くして本当に神様の道を歩み、実際に神様の道を歩むリーダーとして人々を指揮していくわけなんですね。それが特徴です。で、2節をご覧ください。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところアシラ像、刻んだ像及び鋳物の像を除いたとあります。まず特徴的な言葉、先祖ダビデの道に歩み、また先祖ダビデの神に求め始めと書いてあります。ダビデ、本当にいろいろと失敗をした人ですが、彼の心は主を待ち望み、主により頼み、今デボーションで私詩編読んでるんですけれども、本当に全ての心を神様に頼っている。大体ですね、私たち大人はですね、ここまでやりくりして、私自分の経験とか知恵とか使ってですね、その子供のようになるのは良くないことで、そして自分で計算していくっていうのがいいことなんだと。でも神様の前では全然違うわけですね。神様になければ私は何もできないっていう、こう本当にか弱い姿でいなければいけないわけなんですけども、それをダビデは持ってました。で、このダビデが個人的に関係を持っていたように、神様と先祖ダビデの神に求め始めとありますように、ヨシアも同じように個人的な関係を持ち始めたわけなんです。それが第8年、つまり16歳ですね。高校生ですよ。高校生で本当にこの献身をしていった若き人です。で、12年、20歳の時に具体的に偶像を排除する動きを始めていきました。人々は彼の面前でバールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった甲の台を切り倒し、アシラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いてこれらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。偶像を破壊するときの、ヨシュアじゃなくて、ヨシア独特の、 まあ、方法というかですね、その祭壇を破壊した後にその祭司、偶像礼拝の祭司たちの墓の上にそれを撒き散らして清めるというか汚すというか、そのよくその清める方法ですか、その痕跡がないようにさせる、ただ痕跡がないようにさせるのではなくて、例えばエフという人はですね、北イスラエルの王様ですね、便所にしちゃったんですよね、あのバールのその祭、あの宮をですね、まあ、そういう形でもう二度と偶像礼拝ができないような状態にしていくわけです。でこれをあえてですね、ヨシアは行いました。この下に触ると汚れたものとみなされますから、その触ろうとはしないわけです。そういうことによってですね、もう二度と偶像礼拝ができないような形にした、その特徴的な方法を持っています。で、この方法について300年ぐらい前に、もうすでにヨシアという名前を挙げて予言した人がいたんですね。北イスラエルで偶像礼拝を導入した、初めての男、ヤロブアムに対して、神の人がやってきて、覚えてますか？彼がですね、甲を焚くために、祭壇のそばに立っていた時にですね、その神の人がですね、祭壇に向かってこう言ったんです。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で甲を焚く、高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。300年前です。まあ、ああ、300年前ですか。とかって私たち思ってしまいますけれども、江戸時代ですか、日本だったら。江戸時代に今起こっているこういう細かい内容のことを予言したわけですよ。本当に神様の言葉ってのは素晴らしいですね。虚しく返ってくることはないんですよね。で、私たちが謝ってしまうのはすぐに、1週間後、2週間後に結果が見えないから、なんだっていう感じでダメじゃねえかっていう感じになるわけですが、全然神様の考えておられるその時間帯はあまりにも大きく広く長いわけなんですね。で、彼はマナセ、エフライム、シメオ、さらにはナフタリの町々でも至るところで彼らの剣を用いて同様にした。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての甲の台を切り倒してから、彼はエルサレムに帰った。自分自身で、イスラエル中、北イスラエル中を回りました。これは、ヒゼキヤの時も行いましたね。もうすでにアッシリアによって、イスラエルたちが、多くが捕らえ移されていきました。だそこには、そのイスラエルの王様はいませんから、このようにしてですね、この、まあ、ある程度、自由に、いろいろなところに行って、こういう偶像礼拝を、偶像を破壊するということが、まあ、可能だったわけですね。本当に広範囲に行ってます。このナフタリなんていうのは初めて出てきたんじゃないかなと思うんですね。この町、ナフタリっていう地域ですね。で、これだけの至ると、もう本当に広範囲にですね、ヨシアは、まあ、ヒゼキヤが言った以上に、この偶像を破壊していったんですね。で、この地とこの宮とのを清めたのは彼の治世の第18年で、彼はその神、主の宮を修理するため、アツァルヤの子、シャファン、この町の司、マーセア、エホアハズの子、サンギ、ヨアフを使わした。とあります。18年、つまり26歳ですね。もう一回、復習しますと、8歳で王様となって、16歳で主を求めて、20歳で偶像を、偶像を清めて、偶像を砕いて清めてですね。26歳の時に神殿改築の事業に携わったんですね。まあ私も、わ、自分は若いと思ってましたが、彼の方がもっと若いですね。で、彼らは大祭司ヒルキアの元に来て、神の宮に納められた金を渡した。これは入り口を守るレビ人がマナセとエクライム、すべてのイスラエルの残りのもの、全ユダとベニヤミンから集めたものであると。そのお金を集めました。そして、全ユダとベニヤミンだけではなく、すべてのイスラエルの残りのものです。覚えてますか？ヒゼキヤの時に呼びかけを行ったんですね。北イスラエルが、つまりその国の宗教、ヤロブアムの宗教を持っていて偶像礼拝だったんですけれども、それが、イスラエルが破壊されることによってですね、特にそういう制約を受けることがなくなったわけなんです。求心力がなくなったんですけれども、そのことを まあ、利用してというか、亡くなったのでヒゼキヤが呼びかけを行ったわけですね。でほとんど多くの人はですね、あの嘲笑ったんですけれども、応答してですね、それで杉越の祭りに参加したわけなんですね。まあ、そういう残りの者がいます。で、その人たちにもその人たちもこの神殿のためにこの献金をしたわけなんです。それから彼らはエルサレムに帰って主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡し、さらにそれを主の宮で行われる工事をしている者たちに渡して宮を繕い修理させた。彼らは木工や建築士たちに渡して切石やつなぎ材を交わせ、ユダの王たちが荒らした家々に針を置いてこれを建てさせた。宮が荒らされましたので、まあ、それでこのようにして具体的に工事を行っていますね。お金がきちんと、このお仕事をしていく人たちの材料費とか、まあ、人件費へと、まあ、不正も着服も何もなくですね、この充当されていったわけですね。でこの人々は、この仕事を忠実に行った。彼らの上には監督者メラリ族のレビ人、ヤハテとオバデヤ、ケハテ族のゼカリアとメシュラムがいて指揮をした。またすべて楽器を奏するのに巧みなレビ人がいたですね。このレビ人が、この仕事の監督を行い、そして楽器もそうしていたんです。工事をしながらクワイアの音ですね、聖歌隊の音楽、声が聞こえたり音楽が聞こえたわけなんですね。素晴らしいですね。本当にパウロがこの使徒賛美と霊の歌を持って互いに語り主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとありますけれども、この歌が絶えないということはですね、本当に素晴らしいことです。で彼らはまた荷を担う者たちをも司り、各分野の仕事にあたる全ての職人たちの指揮する役目についた。レビ人の中には、書記、司、門営などもいたと。このレビ人が活躍しています。ある意味で祭司以上にも活躍していると言っても過言ではないんですね。この歴代書を読むと、ヒゼキヤの時も祭司が恥じていたとか、もっとこのレビ人がですね、この燃えていたっていう話が書いてありましたが、いろんなところに行ってですね、このいろんなことをこう司っていました。で彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していた時、祭司ヒルキヤはモーセを通して示された主の律法の書を発見した。その時すぐヒルキヤは書記シャファンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキヤがその書物をシャファンに渡すと、シャファンは、その書物を王のもとに携えていき、さらに王に報告していった。しもべに委ねられたことは全てやらせておりますと。彼らは主の宮にあった金を箱から開けて、これを監督者たちの手に、仕事をしている者たちの手に渡しました。実際に行われてますよと、この仕事の、この進み具合をですね、報告しています。でその時にですね、先ほど読んだようにヒルキヤが主の律法の書、モーセの書でしょうね、創世記から申命記までの書を発見したわけです。ついで書記シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。よく裂く場面は出てきますけども、ものすごく、まあ、ショック、衝撃を受け、そして衣を裂きました。で彼が衣を裂いた時に読んでいた箇所は、おそらくはレビ記の26章か申命記の28章でしょう。そこには、あなた方が主の言っていることを聞き行うならば、このように祝福される、これをやっても祝福される、何をしても祝福される、しかし聞き従わないで心をかたくなにしたら、これらの呪いがもたらされる、あれらの呪いがもたらされる、といっていろいろな呪いがあるんですが、最後には、敵によって、その捕らえ移されて敵地で物笑いの種になるよというその約束の地から引き抜かれるところまでモーセが予言したんです。で、ここを読んで、あらら、私たちはまさにここに書かれている偶像礼拝とか行ってるじゃないかと だったら滅ぼされるしかないじゃないかっていうことを初めて気づいたんですね。それで衣を裂いたわけです。でここで驚くべきことは、ヨシアの時代、モーセの律法が朗読されていなかったどころか、保持さえもされていなかった。教会の中に聖書が一つもないっていうことをちょっと想像してみてください。すごいことでしょ。でも怒り合いますよね。で怒ってると思います。そりゃ神様によって生きていくことはできないですよね。神の御言葉なくしてどうやって神様だけを神として主として生きていくかできないです。ホセア書にですね、私の民は知識がないので滅ぼされるって書いてあるんです。神様の知識がないために主に反していること、主の御心に反していることを平気で無知であるがゆえに行っているクリスチャンはたくさんいるわけですね。読みさえすれば明らかに書かれていることだけれども、それがわからないがために、このさほど罪意識を持たないで別にこれやってもいいじゃんというふうにこの思ってしまいます。その幼い状態ですね。で、王はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って見つかった書物の言葉について、私のためイスラエルとユダの残りのために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいからと、律法に書かれていることを理解できて、実際に神様が今何をお考えになっているかを、この伝えることができる人を探しなさいと、こう言ったわけですね。この当時ですね、エレミア活躍しています。けれども神様はですね、そのいつも決まった人だけを用いるということではありません。で、次に出てくるのは女預言者ですね。そこでヒルキア及び王の指名した人々は女預言者フルダの元に行った。彼女はハスラの子、トクハテの子、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた祭司かレビ人の妻なんでしょうかね。で、彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私の元に使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前に読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることがない、と、この確かにモーセの律法の通りに私は行うよという、まあ、この神様のこの、まあ、御心をですね、この預言者を通して知ることができましたけれども、主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告したとありますね。ここでのヨシアのへり下りですね、神の前にへり下った、私の前にへり、まあ、これはあの同じことですね。これは神の前に、私の前にですね、へり下って、そして私の前で泣いたので、神様に会って泣いたわけですけれども、このへりくだりによって 本来ならば今すぐにでも下らなければいけない神の裁きが、彼が生きている間は下らないと、延期されるという予言が与えられたわけなんです。でこのヨシアの、経験というか、あまりにも大きなショックを受けて、そしてとにかく神様の前で泣いたと、これとっても大事ですね。自分がまさか神様に真っ向から敵対するようなことをやってるとは思っていなかった、自分は神様に従ってると思っていたけれども、御言葉が開かれることによって初めて自分の姿、本当の姿を見ることができて、これはもうハンマーで打たれたかのようにですね、ショックだと思うんですけれども、本当に神様の前で泣くときに心が裂かれるようなですね、ことがあってもですね、泣くときにですね、神様は豊かに憐れんでくださるんですね。ここで読んでる通りです。神様豊かに憐れんでくださいます。ちょっとヘブル人の手紙のですね、5章の12節13節のところに、神様の前で裸にならなければいけないことが書いてあります。5章じゃないですね、ごめんなさい、4章ですね、4章の12節と、この13節ですね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。ここはよく引用される箇所なんですが、文脈があるんです。前後関係が、作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。今ヨシアが通ったところがまさにここだったんですね。自分が別に問題がないと思っていたところを、御言葉によって、その魂と霊のこの隙間さえもですね、差し通す御言葉によってはっきりと分かって、神の前で裸になって、そして祈ったわけなんです。神様はこの世にへりくだるものを本当に豊かに憐れんでくださいます。でさらにヨシアが素晴らしいのはですね、この29節なんですが、すると王は使者を遣わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。彼の命が伸ばされるということ、彼がその災いを見ることがないということを聞いて、よかった、俺は大丈夫なんだと自己中心的な思いになるのではなく、他の人たちのことを気にかけたんですね。ヒゼキヤが晩年に、神様からちょっと離れていくような感じになっていましたですね。で、バビロンに自分その宮のですね、宝を全て見せた後に、イザヤが、バビロンにそれを全て取られていくんだよと言った時に、彼はほっとしてるんですね。とんでもないですよね。なぜかって言ったら、自分が生きてるうちはこの災いを見ることはないと思ったからなんです。ヨシアは正反対です。他の人たちが大丈夫か。それで、すると30節、王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人、および上の者も下の者も、すべての民が行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼はエルサレムとベニヤミンにいる全ての者を固く立たせた。エルサレムの住民はその父祖の神である神の契約に従って行動した。ヨシアはイスラエル人の全地から忌み嫌うべきものを除き去り、イスラエルの全ての者をその神主に仕えさせた。
彼の生きている間、彼はその父の神、主に従う道から外れなかったと。まず契約の更新です。更新というか、まあ、新たに神様に仕えていきなさい、神様に従っていきなさい、これがまさにリバイバルですけれども、そのことをこのエルサレムにいる住民ですねを行いました。でここまで見るとですね、またイスラエルにリバイバルが起こっていると、このユダのうちにリバイバルが起こっていると言えるんですが、実はですね、そうでもないことをエレミア書を読むと分かってきます。エレミアはこのヨシアの時代から予言活動を開始していますが、エレミア書の一章から見ても、そのヨシアの時代に語られた神様の言葉を見ると、もう本当に悲惨極まりない状態が書かれているんです。で、ヒゼキヤの時のユダの人たちの記述と、この今の34章の後半部分、また35章これから読んでいきます。そこにおける記述で若干、あれ?って思うことがあるんです。それをですね、ちょっと読んでいく時に見ていきたいと思いますが、一言で言うと、この宗教改革は、人の心の奥にまで浸透していなかった。いわゆる、その、動いてはいるんだけれども、ヨシアの頑張りで、ヨシアが本当に奮い立って行っていたから何とかついていっているんですが、心は自発的なものはなかった。ですね。で、35章を見てみたいと思います。さて、ヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げた。人々は第1の月の14日に杉越の生贄をほふった。ヒゼキヤも行いました。ヒゼキヤの時には間に合わなかったというか、第2の月で行いましたが、この規定通りヨシアは第1の月の14日に杉越の生贄をほふりました。彼は祭司たちを任命してその任務に就かせ、彼らを力づけて主の宮の奉仕に当たらせた。まずその主の宮の奉仕に当たる祭司を力づけました。そしてそれから彼らは全イスラエルを教え導く者であり、主の聖なる者であるレビ人たちに言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もうあなた方にとって肩の重荷にはなるまい。そこで今あなた方の神と主とその主の民イスラエルに仕えなさいと。このレビ人の説明がですね、全イスラエルを教え導く者、教師の働きをし、また主の聖なるものですね、この特別に任命されているところが強調されているレビ人ですが、でこのレビ人にこの聖なる箱をですねちゃんと据えていなさいと、まあ、これはもう神殿で定住しているからだということですね、まあ、おさらいっていうか、もうだから肩の重荷にはなるまい、これ比喩的じゃないんですよ、文字通りですよ、彼ら担ぎますよね、それはもうならないよと言ってるわけです。イスラエルの王ダビデの文書及びその子ソロモンの書きつけの通りに、父祖の家ごとに組み分けに従って用意をしなさい。あなた方の同胞であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖所に立ちなさい。レビ人にとって一族の分があるようにしなさい。組み分け、これはダビデがこの書き記した律法の書にはなかったんですけれども、組み分けをし組織立ててですね、この奉仕をしていきなさいということですね。で、父祖の家の区分に従ってとありますから、それぞれ当てがわれるその12部族の中で当てがわれていくこのレビ人がいたということですね。それから杉越に生贄を誇り、身を性別し、あなた方の同胞のために用意をして、モーセを通して示された主の言葉通りに行いなさいと、この言ってます。そしてヨシアは民の者たちに羊の群れ、すなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の杉越の生贄のためであった。その数は3万、牛は3000。これらは王の財産の中から出されたポケットマネーです。自腹切ってるんです。で、ヒゼキヤも自腹切ったことがあります。 で、この歴代史に書かれていたに、数はですね、1000頭の牛と7000頭の羊です。というと、もっと多いんですね、これね。それだけヨシアが自分の、まあ、あの、ものからですね、出したわけですね。で、彼の司たちも民及び祭司たち、レビ人たちに進んで捧げる捧げ物として贈り物をした。神の宮の司、ヒルキア、ゼカリア、エヒエルも祭司たちに杉越の生贄として羊2600頭、牛300頭を与えたと。いうふうに、司たちも与えてますね。自分たちのポケットマネーから。さらに、レビ人の司たち、すなわち、カナヌヤと、その兄弟、シェマヤ、ネタヌエル、及び、ハシャブヤ、エイエル、エホザバでも、レビ人に杉越の生贄として、羊5000頭、牛500頭を送ったと。レビ人の司も送りました。こうして奉仕の用意ができたので、王の命令の通りに、祭司たちは各々の定めた場所に立ち、レビ人は各々の組み分けに従って立った。彼らが杉越の生贄をほふると、祭司たちは彼らの手から血を受け取って注ぎかけ、レビ人は皮を剥いだと。この、祭司たちがこの血を注ぎかける。そして、その、まあ、手伝いをですね、この皮を剥ぐ方をレビ人が行いました。それから彼らは全焼の生贄を取り除き、これを民の者たちの父祖の家の各部分に渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。牛についても同様にした。このようにしてですね、すべての、このイスラエルの家がですね、この肉に預かっていくために手配をしました。それから彼らは定めの通りに、杉越の生贄に火を加えて調理し、性別された捧げ物を鍋、釜、平鍋などで調理して、民たち全員のもとに急いで運んだと。火で焼きなさいということが出エジプト記に書かれていましたが、その通りに行って、またこれも宅配をしたわけですね。民全員に急いで運んだ。その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。自分たちも杉越の祭りに参加するわけですよ。だから用意をします。でもレビ人がしたんですね。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで全焼の生贄と死亡を捧げていたからである。そこでレビ人は自分たちやアロンの子らである祭司たちのための用意をしたと。だから彼らは自分たちで用意が奉仕を自分たちがしてるわけですから、祭司たちはできないわけで、それをレビ人がですね行ってあげました。代わりにアサフの子らである歌うたいたちは、ダビデ、アサフ、ヘマン及び王の先見者エドトンの命令の通りにその役目についていた。また門営たちはそれぞれの門を守っていた。彼のうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった。彼の同族であるレビ人が彼のところための用意をしていたからであると。他の賛美をリードする人たち、また、このいわゆる受付というか門番ですね、の人たちも同じように続けて奉仕ができるように他のレビ人がですね手配してくれました。まあ、あの教会の中でもですね、まあ、私も通訳をしていますので、で誰かがですね、あの他のスタッフがちゃんとその生産に預かるときにですね、そのファンとこの杯を持ってきてくれるわけですよね。その牧師とそして私のためにですね、まあ、そういうふうにですね、その奉仕に預かっている人のためにもこうやって用意をしました。こうしてこの日にすべて主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに杉越の生贄を捧げ、主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人はその時杉越の生贄を捧げ、7日間種を入れないパンの祭りを行ったと。パンの祭、種を入れないパンの祭りはですね、この杉越の祭りとセットになっています。預言者サムエルの時代からこの方、イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王もここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人、およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことがなかった。と、この時からずっと、預言者サムエルの時からですね、こんな形ではこんな盛大な大きなということです。ヒゼキヤの時よりも多いんですね。でヨシアの治世の第18年にこの杉越の生贄が捧げられた。だから、18年ですから、26歳ですねの時にこれを行いました。 で20節からなんですが、ヨシアが死んでしまうところを見ていきますが、その前にですね、ちょっと話さなければいけないこと、先ほどちょっと言及したことですけれども、なんで表面的なのか、なんか素晴らしいですよね。ヨシアがどんどんどんどんことを進めていってですね、ヨシアがいろいろやってきました。でも民が奮い立ったっていうことがないんです。これがヒゼキヤの時には、例えば全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行ったとかですね、このもう一人一人の民、構成員が奮い立って燃え上がってですね、自発的なんですよ。ヨシアは何とかして全ての人にということで、どんどんどんどんリーダーシップを発揮させて全員参加させているんですが、その彼らが自発的にそうなったという記述がないんですよね。本当にリバイバルっていうのは一人一人にかかってるんですよね。誰かがやっていくものでは全然ないわけなんです。でそうすると本当に私たち一人一人に責任があるんだってことを思わされるし、一人一人がそのリバイバルを求めて祈っていかなければ、誰かが燃え上がってもですね、意味がないわけなんですよね。ヨシア自体は、自身は良かった。その取り巻き、その司たちも良かった。けれども、一般民衆は、まあ本当に心は変えられていたかというと、かなり不確か。で、事実、ヨシアの後はもう、悪の道へとまっしぐらになっていきます。でヨシアが死ぬところを見ていきますが、ヨシアが、王様であったのは、31年間になった書いてあるんですね。で8歳で王様となっていますので、39歳、40近くですね、の時に起こる出来事だから、26歳から30だ かなり時は経ってますけどね。すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出ていったと。ユーフラテスの河畔カルケミシュ。カルケミシュって、お聞きになったことあるでしょうか。これ世界史にも出てくる言葉なんですね。カルケミシュの戦いっていうのがですねあるんです。紀元前の605年に、まさにここに出てくるネコ、エジプトの王ネコがですね、このバビロンと戦い、負ける戦いで、これによってバビロンが世界の帝国として君臨する初めの年になっていきます。その分岐点ですね。だけどこれは605年のことではありません。この後の話です。同じカルケミシで戦おうとしに行ってるわけなんですけども、そのもっと前ですね、にこの起こった出来事ですが、この時点でこの今まで見てきたこの何ですか、聖書の中に出てくるその国際環境、周辺の環境とかなりガラッと変わってるんですね。今まではアッシリアが圧倒的に強かったんです。そうですね、ずっと見てきました。その前がシリアだったんですね。アラムっても書いてありますけど、シリアっていうか、そのシリアが強かったっていうか、いつもいじめてたっていうか、でそれで、ポコンと負けちゃって、でもうアッシリアがもう圧倒的な強さで世界を牛耳っていくようになって、エジプトは苦戦してました。エジプトはなんていうのかな、いつも大国でありながら一番にはなってなかったっていうか、その最初の時の映画は、それっきりなんですね。ずっと昔でずっとでも大国ではあり続けたわけなんです。で、このアッシリアが強かったのが、今度はバビロン、本当に小さな国だったんです。あのヒゼキヤの時にはもうえっていうような国だったんです。ところが強くなっていったんですね。でアッシリアは弱くなり、612年には紀元前の、首都ニネベが 陥落しています。このような状態の中でこのエジプトの王ネコはアッシリアの方について、そのアッシリアとバビロンとの戦いをですね、戦おうと北進したわけなんです。でないと今度バビロンが強いっていうのも分かってきましたから、今までアッシリアと戦ったわけですけども、アッシリアと対峙してたわけですが、そうじゃなくて今度はアッシリアと共に戦おうとしていった。その時にこともあろうにというか、その なんということか、ヨシアがですね、彼を迎え撃ちに出ていったんです。で猫がこう言います。ところが猫は彼のもとに使者を使わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされますと。この猫、彼異教徒ですよ。けれどもヨシアが神様を愛している人だということがよく分かっていたんでしょうね。また彼自身がですね、多神教徒だったでしょうから、神というエロヒムという言葉を使って説明をしています。でもこのいわゆるイスラエルの神を信じていない不信者である猫の口を通して本当のことを神様はおっしゃってたんですね。ここには神はおられないよ、なんで神に逆らうようなことをするんだ。時に神様は不信者の口をも用いてくださいます。これを、このヨシアは無視したわけです。しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行ったと。神の御口から出た猫の言葉を、だから本当に神の御口から出たんですね。そしてメギドの平地、これ黙示録ではハルマゲドンと呼ばれています。ここの土地ほど血が流されたところはないです、この世界史の中においてですね。ちょうど大国と大国の狭間にあたる平地ですから、そこで戦い、ここを牛耳ったら、その世界のこの何ですか、軍事バランスがですね、一気に変わるわけなんです。だから血が一番多く流されていたわけで、終わりの時にはやはりここがその世界大戦の中心地となっていくわけなんですね。変装しました彼。ところが23節、伊手たちがヨシア王をいた時、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷の負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服したと言っていて、なんとも残念な死に方をしています。実はこの死に方、思い出しますか？アハブと似てますね。神様から言われているのにそれに逆らって変装すれば大丈夫だと思って、けれどもいてによって、刺されて撃たれてですね、そして、この傷を負って、私を下ろしてくれ、傷を負ったのだと、これもこのセリフまでは似てますね。意識できました。こんなに神様を愛していたヨシアが、あの極悪王のアハブと似たような死に方をしてしまうと。でこのヨシアの過ちは何だったのかと言いますと、神様の主権と召しですね、柔軟になって従うことができなかったという、応答ができなかったということですね。正義感が、正義感といってもですね、高ぶってたと言ってもいいです。人間的には頼もしい行動、愛国的な行動だったかもしれませんけれども、その先ほど説明した国際環境というものがもう神様の主権の中にあったわけなんです。 バビロンが台頭するという流れの中にあって、これは神の許しのもとで起こっていたわけですが、これを認めないということは神を認めないことに等しかったわけなんです。そして異教徒だからという猫に対する見下しもあったかもしれませんね。でも先ほど話したように不信者をも神は用いることができます。ここから学べるのは、私たちは本当にあらゆる面でへりくだらなきゃいけないということです。で、自分がこれは正しいと思って行っていることが神様から召されていることではないことを行っていることがたくさんあるわけですね。教会の分裂を起こるって何ですか？みんな正しいと思って行っているんですよ。でもイエス様は自分を虚しくされてですね、そしてこの神の身分に固執しようとはされなかったんです。十字架の死に至るまで従順であられたわけなんですね。このイエス様にも見習いなさい、で互いを尊びなさいというのが、あのピリピ人への手紙の中に書いてあるパウロの言葉です。で、私たちも同じようなあらゆる状況の中でのへりくだりが必要になってきます。まさにクリスチャンってへりくだる人種なんですよね。神の民なんです。他の人たちは剣を持って戦うかもしれません。まあ、あの物理的な剣でなくてもですね、政治力とかいろんなことを戦略を立て駆使して戦うかもしれません。でもクリスチャンは福音という武器のみなんですね。そして本当にその置かれている状況、例えば、この暴力を振るう夫かもしれません。奥さんに対しても、奥さんにしてみたら、またはそのキリスト教に反対する両親であるとか、また職場でもそうかもしれません。また国全体がそうかもしれません。中国とかそうですね。中国とかそうですね、本当に国自体がそういうところですね。で、じゃあ民主化運動をしましょうとはならない。ある西洋のクリスチャンが、その中国のクリスチャンに対して、あの共産主義は崩れるように祈りますと、そしたらやめてくださいと、その家の教会の指導者が言いました。そのように祈らないでください。むしろ私たちが迫害を受けている中でも喜んでキリストの愛を持ってその人たちを愛していく自由が与えられるように祈ってください。政治的な自由ではなく霊的な自由を祈ってくれと言ったわけなんです。それをここでヨシアができなかったんですね。それで死にました。で、25節、エレミアはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌うたいは皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されていると。エレミアがここに出てきています。ヨシアの時代からエレミアが予言活動を始めましたが、本当におそらくはヨシアがですね、これエレミアの影響を受けていたと思うんですね。この幼い時からで、本当にこの、自分が教師でもあったと思いますし、そして、ヨシアを慕っていたと思いますね。愛歌、この愛歌っていうのはこの聖書に載ってる愛歌とは違うでしょうね。ヨシアについての愛歌っていうのは載ってないですから、うん。でもこの愛歌を歌いました。ヨシアのその他の業績、すなわち主の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為、彼の業績は最初から最後までイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されていると。で、36章に入りますが、このヨシ、4人の王様が出て、3人はヨシアの息子です。とっかひっかいなんです。で、この36章からガラッと変わります。それは異邦人がもう実質的に異邦人が支配をしている状況へとなり、彼らはパペット状態ですね。 傀儡状態です。さてこの国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼の父に変えてエルサレムで彼を王とした。エホアハズは23歳で王となりエルサレムで3ヶ月間王であった。たった3ヶ月です。なぜかというと、しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと金1タラントの貨料を貸した。ついてエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダとエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。ネコはその兄弟エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行ったとありまして、猫、怒ったんでしょうね、このヨシアの行為に対して。そしてヨシアが戦ったので、ここを支配したわけなんです。で、このたった3ヶ月でですね、この退けたと。そして、このエホアハズはエジプトへと、まあ、移されていきました。そして兄弟エルヤキム、つまりヨシアのまた違う息子ですね。で、これをエホヤキムと改めさせたと。でこうやって名前を変えるというのは昔慣習で行われていたんです。ある王様がある違う国のをやっつけたら、その人のですね、この名前を変えるんですね。だ父親が息子に名前をつけると同じように、その私が父親的な存在なんだよということを誇示するために名前を変えちゃうんです。あのダニエルもそうだったんですね。あの3人の人もそうです。そういうことを行って、もエジプトが支配をしていたわけですね。でその、エホヤキムですが25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。その彼はその神主の目の前に悪を行った。この彼のもとにバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎバビロンへ引いていった。出てきましたね、バビロンの王ですね。この台頭したその、まあ、新バビロニア帝国とも言われますけれども、あのもっと前はあのほら、なんだっけ、ハンムラビ法典とかですね、あれがバビロニア帝国、第一バビロニア帝国という古代のバビロン。でもこれも全然ずっと後の話ですけど、新バビロニア帝国ってよく言われますけれども、ネブカデネザルですね。もうあのネブカデネザルですがやってきて、彼を聖堂の足かせにつきバビロンへ引いてきました。でネブカデネザルは彼の宮の主の宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いたとありますが、これが、紀元前605年の出来事です。第1回バビロン捕囚です。バビロン捕囚は数回あります。3回ですね、主たるものは。これが第1回で、第1回の時にこのように、エホヤキムも捕らえ移されましたが、王族の人たちも捕らえ移されています。なんでわかるかと言いますと、ダニエル書の1章の初めのところに、この出来事が書いてあるんです。でダニエルがその時に捕らえ移されていった、友人たちが捕らえ移されていったってことが書かれています。で、エホヤキムのその他の業績、彼の行った忌み嫌うべき仕業、彼について露見したことはイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼の子エホヤキンが代わって王となった。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月と10日の間王であった。彼は主の目の前に悪を行った。また悪を行いました。年が改むに及んで、ネブカデネザル王は使者を使わし、彼を主の宮にあったたっとい器とともにバビロンに連れて行った。そしてエホヤキンの兄弟ゼデキヤをユダとエルサレムの王にした。またすげ替えましたね、ネブカデネザルがですね。そして彼をですね、バビロンに連れて行って、まあ、彼はですね、後で良い待遇を受けますね。あの列王記の最後のところを読むと、第二の歌最後のところを読むとこの書いてありますけれども、そしてゼデキヤになりました。でこのゼデキヤがですね、もうとうとう最後まで頑なにしていたので、彼によってもう本当にエルサレムが滅んでしまいます。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者、エレミアの前にへりくだらなかった。このエレミア書ですね、本当にこの激しい予言の攻防が広げられていきます。この読むとですね、その淡々と時系列的に時間 時間を追ってじゃないんです。もうこっち行ってあっち行ってって感じなんですね。で大事なのはですね、ちょうど偽予言者がバンバンがバンバンが出てくるんです。でどういう戦いかというと、バビロンに複製という、このエレミアが最後にそのように予言をしたんですね。でも彼ほどの愛国者はいなかったんですね。彼はですね、この解放された時に、どっち行ってもいいよっていうふうに、解放じゃなくて、エルサレムが滅んだ後にですね、ユダヤ人が捕らえされたり、どっち行ってもいいよって言ったけれども、彼はですね、バビロンに行かなかったんです。戻ったんですね。そして、そこでも予言活動をしたのにもかかわらず、まだそこに少数残っていたユダヤ人がですね、反抗して、そしてエジプトへ行って、そしてエレミアもエジプトに行ったと、まあ、いう、本当に、まあ、涙の予言者なわけですけれども、そこでゼデキアとの、このゼデキアに対しての予言活動もあるんです。でもゼデキアはですね、聞いてるんですよ。分かってる。でもユダの民を恐れてる、住民を恐れてるって言った。だってこれ言ったら大変でしょう。この愛国的になるっていうのもですね、いいこともあるんですが、それ自体悪いことでもないんですけれども、神様の言ってることに反して愛国的になるととんでもないですね。恐れてると。それで、結局エレミアは何ですか、幽閉されてですね、行ったわけなんですが、へりくだりませんでした。で彼はまたネブカデネザルが彼に 神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。ネブカデネザルはですね、別に服従してればいいんだっていうことだったんです。構わないよと。にもかかわらず彼は反抗したんですね。でもう本当にダメになっちゃったんです。その上、祭司長全員も民も異邦の民に忌み嫌うべき全ての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。今度は祭司長全員ですよ。民もだから腐敗しきってた。全員がそうだったんです。ヨシアの時の話ですよね。全体に広がってなく、心の奥底まで広がってなかったというのはここからわかるんですが、で、彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わす。すばらしい。もう、次見ましょう。それはご自分のためとご自分の見住まいを憐れまれたからであると。この木に及んで神様まだ憐れんねんです。今この木に及んでって普通こういう言葉使わないですけど、でも使わせていただきたいんですよね。本当に待ってよ、神様って。なんでここまで憐れむんですか。でも憐れんで、いろんなこの預言者をですね、使わしていたのにもかかわらず、ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがこのその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになったと書いてありますね。本当に神様は絶対に滅ぼしたくないという願いを持ってますね。聖書の、新約聖書にも書いてます。神はただ一人として、滅びることを望まずですね、悔い改めることを望んでおられると。ここまでですね、憐れんで何とかして、最後の最後の最後の、最後のチャンスだって言っても、また最後のチャンスを与えるくらいのですね、そのくらいの憐れみを持っておられるにもかかわらず、だって人間はですね、神を絶対に責めることはできません。恵み深く憐れみ深い神様が、このようにして、待っておられて、悔い改めの機会を与えておられる。にもかかわらず拒むんだったら、地獄に行ってもですね、神、お前はっていうふうに言えないんですね。で、そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い者、男たちをその聖女の中、家の中で殺したと。聖女の中で殺したんです。で、若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡された。誰が？主がですね。彼は神の宮の全ての大小の器具、主の宮の財宝と主と王とその司たちの財宝、これら全てをバビロンへ持ち去ったですね。この財宝全部あっちの方に行きました。でこれ後でペルシャのクロスの方がですね、この返すっていうか、その持ってきなさいというわけですが、で彼は神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具も一人ずつ残らず破壊した。今までですね、破損はしてました、いろいろ。でもここでもう全部全開ですね。 で彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となったと。すぐさまこのペルシャ王国の話をしています。ここがですね、列王記と、歴代史の違いなんですね。このペルシャ王国の時に書いたんでしょうね、この歴代史を書いたんです、編纂したわけですね。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得たと。エレミアが70年だって言ったので、70年この土地にこの畑でこの耕されることはなかったということですが、実はですね、ここはレビ記の26章、確か26章ですね、ごめんなさい、25章です。安息年という掟があります。安息日ではありません。安息日は7日に1回です。7日目ですねに仕事をしてはならない。安息年というのは7年に1回です。土地を休ませます。その時は種をまいてもいけないし、収穫の実も取ってはいけません。でも神様は豊かに3年分のその収穫を6年目に与えてくださって、それで収穫種まきをしなくても食べていけるようにするという約束も与えておられるんです。ところがおそらくはソロモンのぐらいの時からイスラエルはこの安息の時を守ってなかったんです。で7年で70年490年間休みをさせていなかったので、この70年の間無理やりですね、神様はその安息を得させる。だから偶像礼拝を行っていたというのも原因なんですけれども、また別の戒めも破っていて、神様はそのいろんな目的を持ってですね、この一つの出来事を行われているわけなんですね。もう全てのことを初めからご存知である神様のなせる技なわけですけれども、これを行いました。で、大事なのは神様は私たちが言うことを聞き従わなかったらですね、無理やりそれをさせるわけです。休みなさいと言ってるのに休まなかったら、例えば病気にさせます。で、入院でもしてですね、それ休めますよ。ということをさせますね。で、神様の恵みっていうのを知らせる。まあ実はですね、このある人からこの証を聞いてですね、自分はスポーツが好きだったんだけども、粉々に砕けて、もうスポーツはできないかもしれないっていうふうに言ってですね、で、本当に悔い改めたっていう、人の証をですね、聞いたんですけれども、でもそれで神様の恵みを知ったと彼は話してました。無理やりっていう時があるんですね。で、ここもそうです。で、ペルシャのクロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王、クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中に遅れを出し文書にしていった。ペルシャの王、クロスは言う。天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主のために属する者は誰でもその神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよと。ありまして、なんと歴代史は70年飛んで、このエズラ記の1節と2節そしに書いて、3節まで書いてあることとダブっていることを書いています。これゆえにこの歴代史の初めに説明させていただきましたが、歴代史というのはやり直しをするときにこのダビデの契約があるんだよということを見返すための書物だったということです。神様の約束というのは決して無効にはされません。でも本当にもったいないですよね。彼らに与えられている祝福繁栄すべてダメになってしまいました。で、神様が一番望まれなかったことって何かというと奴隷状態なんです。イスラエルはどこからスタートしました？奴隷からスタートしたんです。で、これの状態に絶対に戻したくないというのが神様の御心だったんです。にもかかわらず彼らは反抗し続けたので奴隷になる。クリスチャンは罪の奴隷状態から救われたんですね。だから罪の奴隷状態に戻ることが神様にとっての最
最も悲しまれることで、これを何とかして避けたいと願っておられるわけなんです。でも同じように反抗し続けたら本当にそういう状態になってしまう。でも神様のその約束は残るんですね。でもそれでは本当に痛い経験を通して、つまり引き抜かれる、でまた植えられるという、そういう辛いところを通るわけなんです。それでも通らなくて失格されるんですね、私たちは。だから本当にこの神の愛のうちに自分を保っておきなさいという、まあユダの手紙の中にある勧めですけども、それを守っていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。大きな教訓であり、私たちが恐れを持ってこの今のところを見ていかなければいけないと思いました。主よ、どうぞ憐れんでください。私たちがいつも恵みによって強められて、本当に主よ、罪から免れた存在ですから、肉の行いを殺し、そしてキリストにあってこの御霊によって歩んでいくことができますよ。どうぞ憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。